ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。新年早々の番組スタートいたします。今日のナビゲーター務めさせていただくのは、私、京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。皆さん、改めまして明けましておめでとうございます。新年早々、今日は1月の2日、最初のですね、ゲストにお迎えしますのは、 NPO 法人フードバンク京都理事で、広報をご担当されておられます、藤原純子さんです。本日のテーマはもったいないからありがとうへです。どうぞよろしくお願いします。藤原さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。フードバンク京都ということで、フードバンクの活動されていらっしゃるということで、いろいろお伺いしていきたいんですけれども、まず私もこれは新聞記事で知ったんですが、食品関連の業者さんとですね、家庭から廃棄される食品、まあ、たくさんのものはもちろん廃棄されるというのは分かりますが、その中でまだ食べられるものだけでも年間に600万トンに相当すると、なんか お茶碗1杯分ぐらいのものが毎日それぞれの家庭とか人からですね、廃棄されていってるというようなことをですね、新聞記事で知ったんですけれども、まあでもその一方で食べるものを十分にこう、確保できないというかね、そういった、困った家庭の方々もたくさんいらっしゃるというのも事実。まあ、その中で皆さんはですね、まあ、そういった、まあ余った食材を必要なところにですね、お届けするというような活動をですね、してらっしゃるというふうに聞いておりますが、具体的な活動の中身についてですね、これからお伺いしていきたいと思います。まずですね、私今そのご紹介、フードバンク京都さんというふうにご紹介しましたですけれども、まあ、フードバンクとかあるいはフードドライブっていう言葉をですね、最近よくメディアでも見聞きすることがあるんですけれども、もう少し具体的に、ラジオをお聞きの皆さんにですね、それはどういった活動なのかっていうのを少しご紹介いただけますか。
はい、先ほどおっしゃっていただいた通りに、捨てられる運命の食材を困っている人たちに届ける活動を、うん、フードバンクというと思います。で、実際集まってくるのはですね、今おっしゃったように箱が潰れた食品とか、あとちょっとその印刷ミスとか、はい、それで捨てられるような食材がですねうちの事務所に届きます。
それは賞味期限、消費期限と全然関係ないわけですね。
はい、ちゃんと期限は賞味期限っていうのは本当にあと1年とか2年とかもある食材もいっぱいあるんですけれども、はい、ちょっと見かけ悪いからっていう子たちでうちの方に届けたりとかですね、あと農家さんの方からは大根だったらまっすぐになってない大根とか、二股になってるとか、ちょっとこう汚れがあるとか、
見てくれがあんまりよろしくない。
そうなんですよ。
そうするとやっぱ商品価値はなくなるわけ、
はい、なくなるんです。全部スーパーにはそういう野菜は一切出せないので、そういったものがうちの事務所の方に届くようになってます。
料理すれば同じですものね。
そうですね、はい、本当に私たちもいただいておりますけど全然変わらない、変わらないです。
なるほど、はい、そういうような類のものが先ほど申し上げた年間数百万トン、はい、600万トンに相当ぐらい実際には国内で発生しているということなんですね、
はいはい、
もちろん京都でもそれが大量に発生しているということですね。
はい、大量に出てます。
あ、はい、でそういったものをそのフードバンク、はい、バンクということですが、いろんな各方面から、はい、集めるということになるんですか。まずは
そうですね、はい、大きく分かれるとお店から、一つはお店から、はい、あともう一つはその先ほど申し上げた農家さんとかの生産者さんから、
はいはい、
あと最後は個人の方ですね。このコロナ禍になって、うん、まあ、ニュースとかでいろいろ言われて 貧困がクローズアップされてきているので、あ、私もちょっとでも力になりたいということで、あのご連絡いただいたりとかして、あの商品が届くこともあります。
あ、なるほど。じゃあ、はい、個人の家庭からはこれはその余ったからということじゃなくて、そのそういう活動に協力しようということで寄付してくださるようなものが、はい、あるということなんですね。
そうですね。あと贈答品としてもらったんだけれども、あ、はいはい、あのいらないとかいうのもありまして、あとこの間は面白いことに、あの夏が終わったので、はい、皆さんそうめんがもう食べなくなったんですね。で、そうめんが山ほどうちに届きました。
あ、そうですか。はい、でもこれから温めてあの乳麺とか多めにしたら美味しいですもんね。
そうなんですよ。はい、そうです。
なるほど。あ、そういう食材もあるんですね。はい、なるほど。まあ、そういう形でフードバンクは食材を集めるということですけども、はいはい、フードドライブっていうのもよく聞きますが、これはどういったことなんでしょう。
はい、そうですね。あのフードドライブというのは、まあ、お家とかで余った食材食品とかを、うん、うちのフードバンクだと、市内のスーパーだいたい15箇所ぐらいで、コンテナを置かせていただいているんですね。はい、でそこに、最終週のこの週間に、お家で余ったものとか持ってきていただいたら、そこに入れていただいたら、うちのスタッフが配送スタッフが取りに行くので、はい、それを集めるっていう形を取っております。
これはやはり集める方の活動なんですね。
そうなんです。
はい、何かそのフードドライブっていうと、はい、その荷物を積んでですね、はい、配達して回るみたいな、はいはい、そういうイメージがあるんだけど、はい、そうじゃなくて集める活動ですね。
はいはい、そうですね。はい、
あ、なるほど。じゃあこうやってそのフードバンクでさまざまな生産者さんか、あるいは、はい、事業者さんから、あるいは家庭から集めた、はい、それからフードドライブで、持ち寄ってくださった、はい、たくさん集まってるんですか。
はい、そうです。集まりますね。本当に年々増えてまして、まあ、統計取ったらもうコロナ禍になる去年に比べて大体2倍ぐらいの量が集まっててっていう感じなんですね。はい、もううちの狭い事務所がいっぱいいっぱいになってます。
そうですか。はい、それはもう、 そう各方面からですか。
そうですね。スーパーさん以外にも農家さんからも届きますし、うん、あとはいろんな大学の備蓄米とか、うん、そういうのも声かかったりしますし、あと外食がもうめっきりコロナ禍でダメになったので、外食に出してたお米がいっぱいあるんだけど、それがもう外食には出せなくなったから、もうもらってくれへんかっていう形で連絡が入ったりすることもあります。
はい、あ、そうですか。
はい、だから本当に社会情勢を反映しているような形ですね。
なるほど。はい、まあ、そうやってたくさんこう集積した食材ですけれども、はい、食品、こういったものは具体的にはどういう形でそういう必要とされていらっしゃる方々のもとにお届けになられるんですか。
はい、まあ、どこにお届けしてるかっていうことになるんですけれども、はい、まず一番がその個人とかご家庭ですね。でそれは、うん、緊急支援っていう形で行政からまあ、こういう本当に食べ物がなくて困ってるということで一報が入りまして、うん、でそれで事務所で積み合わせてをして、個人さんとかご家族の方にお渡しをしております。はい、でもう2つ目が施設ですね。子どもさんだけが過ごしておられるとか、はい、お母さんと子どもさんがちょっとシェルテちょっとシェルター的なところで暮らしておられるので、はい、そこの施設にもお渡ししてますし、はい、あと最近皆さんこれは聞いたことあるかなと思うんですけども、子ども食堂さんが京都市内でも増えてきておりますので、子ども食堂さんにも食材を定期的にお渡ししています。
はい、じゃあそういう他にそういう活動されてらっしゃる方ともつながってるんですね。
そうですね。もういろんなところとつながっております。はい、
まあ、なんかその施設とかね、そういったところはまあ我々も容易に想像がつくんですけれども、はい、その個人の方にっていうお話ありましたが、
はい、
個人というとそれこそどこにどんな方がいらっしゃるかって、なかなかその困窮家庭がここにあってて、はい、それは行政の方からそういう情報を得て、
はい、
でそこにお届けになるということですか。
そうですね。はい、まず困ったら、まあ生活保護の申請に行ったり、今支援金とかありますので、はい、そちらの方に相談行くと、
はい、
でまあ、そこで行政の方が聞き取りをされて、はい、本当に食べ物がもうここ 2,3 日の分もないという判断した場合には、うちのフードバンクに連絡が入るので、
はい、
それ行政から連絡入ったら、もうすぐもう今日明日とかもう日が待たない間に渡せるような形で、私たちも頑張って、はい、積み合わせをしてお届けしております。
あ、はい、なるほど。 まあ、確かに、まあ、行政っていうのは一定の手続きを踏まないと、はい、こうなかなかいろんなものがやっぱ動けないっていうところがありますよね、
はい、
そうですね、
はい、
実際生活保護にしても手続きをするとやっぱ相当時間日数かかるわけですよね、はい、実際それが行われるまで、
はい、
そのつなぎを行政じゃなくてやっぱり皆さんがされると。
そうですね、はい、でもお届けするときには、まあ、その方のことを思って詰め合わせをみんなスタッフでしておりまして、うん、その方に合わせたような食材を、
もうそのパッケージになってあるわけじゃなくて、はい、カスタマイズしてそのオリジナルに作るわけですか。
はい、そうなんです、オーダーメイドでさせていただいて
るので。具体的にはどういうことするんですか。
はい、まず一方行政から連絡が入ったら、まあ、理事長が受けるんですけれども、その、はい、私たちスタッフの方に LINE が来る、連絡が来るので、でそれで大体自炊ができるか、ガスが通っているか。
結構なんか生々しい話になってきましたですけど。
そうですね、はい、
そういうところですか。
はい、はい、でガスがつもうストップしてて、もう止められてるっていうご家庭にはガスコンロを持ってお渡ししたりとか、
うん、そういうものもあるんですか。
あるんです、はい。あと炊飯器がないからお米炊けないという方には電子レンジでチンってしてご飯を炊ける容器も100均で買って、
はい、
中にそこに入れたりしてます。はい、
それはどの辺ですか。活動の範囲っていうのはどれぐらいの、その範囲でそんなことなさってるんですか。行政からの連絡っていうのは、その京都市内とか、まあ、いろいろあろうかと思うんですけども、
はい、
だって活動範囲ってどれぐらいになるんですか。
はい、活動範囲は市内だけじゃなくて、もう京都府下全域ですね。この間も宮津の方から連絡入りましたし、遠いとか、ところにはもう宅急便送ったりもしますし、
はい、
南の方綾部とかも来ますし、山城の方とかも来たりしますので、はい、もう全域お届けしてます。
あ、そうですか。
はい、
皆さんが食材持って走ることもあるわけですか。
そうなんです、配送スタッフがいますので、もう自分の車で、その食材を乗せて運ぶわけですね。はい、それももう急に今日行きますかとか明日行きますかっていうのを情報を流しますので、はい、私明日やったら行きますということでスタッフが声を上げて、はい、それをお届けしています。
それこそその支援を要請してくる側も緊急だけれども、それに対応する側もその緊急だから、
はい、
常にその人が待機してるというわけじゃなくて、
そうなんです、
それに対応できる人をまた募って。
そうですね、
それでやるわけですか。
はい、あくまでもボランティアなので、常駐がいないんですね、なのでこう連絡が入ったら空いてるものが行けるような形で、はい、
実際なんていうのかな、待機されてる方っていうか、リストアップされてる方というか、どれぐらいの数の方がいらっしゃるんですか。
ボランティアスタッフですか。
そうやってその配送に回れるような人っていうのは、
配送が回れるのは今のところ 5,6 人なんですけれども、
はい、
みんなのいろんなこう職、
まあ、お仕事されてらっしゃいます
ね、仕事しながらだったりしますので、空いてないこともあるので、まあ、誰も空いてなかったら理事長がその仕事の合間を縫って行ったりとか、
はい、
本当にもうキリキリでやってるような状況ですね。はい、
決して人が足りてるわけではないということですか。
そうですね、はい、
まあ、常時全員が稼働してるわけじゃないけど、いざという時に動くためにやっぱりそれだけの人が必要になってくるっていうことなんですかね。
はい、
あ、なるほど。なんかすごくその個人のところにっていうことで生々しいお話をね、
はい、
お伺いしましたですけども、
はい、
わかりました、ありがとうございます。引き継いでですね、少しまたお話伺っていきたいんですが、ちょっとここでですね一旦中休みでですね、ミュージックブレイクとさせていただきたいと思います。今日藤原さんにお持ちいただきましたのは、スピッツですね、スピッツのチェリーです。はい、本日のゲストは NPO 法人フードバンク京都理事で広報担当の藤原純子さんです。引き継ぎどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半のところではですね、まあ、非常に生々しいところでやっぱり生活困窮している個人の方、こういった方も緊急支援でいろんなものをお届けされているというようなお話を伺ったんですけども、私の聞いたところではですね、さらにユニークな活動としてですね、フードバンクであるいはフードバンクで食材を集めるだけじゃなくて自家調達、 皆さんで実際に食材生鮮食品を生産活動までしてらっしゃるというふうに伺ったんですけども、ちょっとそこについてですね、この自家農園と言ったらいいんでしょうかね、
はい、
ちょっとそこについてご紹介いただけますか。
はい、ご紹介いただいたように、あのフードバンクで畑を持っているのは全国多分うちがあの唯一だと思うんですけれども、あの本当に伸び伸びしたところで西京区の外れにですね、畑がありまして、はい、そこで無農薬でもう化学肥料とか一切使わずにやっております。
はい、
はい、で、もうじゃがいもからさつまいも、うん、あとピーマンとかもういろんなトマトとかいろんなものを
年間通じていろんな作物を、
はい、そうなんです、はい、作っておりまして、はい、で取り立ての分をあの施設さんにお渡ししたり個人さんにお渡ししてて、だから行政さんからあの、うん、声がいただくのは、あの他のフードバンクと違ってここに頼む、うちに頼むとあの本当に新鮮な野菜が入っているのですごく喜ばれますという子たちで声があの反応がありますね。
あ、はい、まあ、その新鮮な野菜を届けるっていうのはすごくあの大事だし素晴らしいことだと思うんですけど、はい、その鮮度管理大変ですよね。
そうですね、それが大変ですね。この葉っぱものとかしおれてしまうし。
そうですよね、
はい、あの本当に新鮮なうちにお渡ししたいので、もう野菜あのいろんなところから届くこともあるんですけれど、はい、絶えずその情報をあのチェックして、あの届いたらもうすぐ事務所に行って、あこれがもうすぐお渡ししてる、どこに渡そうかって形でちょっとそういうのも考えたりしながらやっております。
まあ、加工食品とかね、はい、その缶詰とか乾麺とか、はい、先ほど伺ったそうめんとかこういったものですとある程度日持ちはするけれども、はい、生鮮食品生の野菜なんて本当にもう日持ちしないから、
はい、
生産、まあ、いただいたものもそうでしょうし、皆さんの農園で収穫されたものでもやっぱりすぐにもうこう届け先っていうものを計画しながらやっていかないといけないということですよね。
はい、
まあ、普通ねその JA さんとかそういったところだとこの物を生産してから流通システムができてるからだけど、はい、皆さんそういう流通システムが整ってるわけじゃないですもんね。
そうですね、はい、
これは大変だと思いますけど、でも、はい、あれですね、今の自家農園っていうとなんかその結構ブームじゃないですか。
はい、そうですね、
ね、
はい、
個人でもあの菓子農園とかでいろんなもの作られてる方結構いらっしゃると聞きますけど、はいはい、これは反応というかあの結構希望者多いんじゃないですか。はい、
そうですね、コロナ禍になってもう自然に触れたいっていう人がやっぱりすごく増えておりまして、
はい、
もう多分そのコロナ禍になって10名以上はその畑に来る方が増えまして、
はい、
でうちの強みとしてはその畑があるので、そこを通じて畑に来てでそこから配送に行ったりとか仕分けに行ったりとっていう形で結構そのボランティアの呼び水になっているっていう
入り口になってるんですね。
そうですね、はい、
なるほど。まあ、最初はその、まあ、自分の、まあ、趣味というのかなというか、はい、何かそういう関心のある活動を、はい、したいということが入って、はい、でもそのフードバンクの事業の意義とかそういったものをやっぱ感じて、はい、自分もそちらの方の活動もしようということで、
はい、
おー、なるほど、
はい、
じゃあ食材集めるだけじゃなくて人材も集めてるんですね。
そうですね、はい、そういうことになります。
そうですか、はい、どれぐらいの規模でやってるんですか。
はい、0.2 ヘクタールの畑を借り無償で借り受けてまして、でスタッフはもうその日によって違いますけども毎週月曜日に作業をやっておりまして、
はい、
10名前後の多い時は10名ぐらいで少ない時は 5,6 名だったりするんですけども、
はい、
みんなでナスとかも汗かきながらやっております。あの特にその小屋が休憩できる場所がないので、まあ、それもできてお金が集まってできたらいいんですけれども、うん、そういうところで汗かきながらみんなでワイワイやって楽しくやっています。
ああ、
はい、
もう収穫してからもあれだけれどもやっぱ収穫する前だってやっぱりあの いかにその有機農法といえども、
はい、
自然のほったらかしではないですもん ね手間かかるから、
はい、
それはそれで、まあ、暑い時も寒い時も大変って言えば大変ですよね。
そうですね、もう害虫もその除草雑草抜いたりするのも、
ね、
はい、もう全部手作業ですから、もう暑い中雑草取りからまず始まるのでもう汗だくになって、でもすごく楽しくやらせてもらってます。
はい、あ、そうですか、
はい、
まあ、そう先ほどから伺っているとその配送するスタッフとか実際のものを生産するスタッフ、
はい、
あるいはそれをこう仕分けをしたりとかあるいは緊急支援を受けるため その窓口をやるスタッフという形ではさまざまなその役割みたいなものが 必要だと思うんですけど、はい、これやってらっしゃる方は皆さんボランティアなんですか？
そうですね、全員ボランティアでしておりまして、はい、もう仕事持ちながらやってますので、その合間合間でするのがまあ大変なんですけれども、はい、だからもういずれその専属スタッフを置いて、うん、活動できるようになったらいいなというのが今切な思いですね。
なるほど、はい、まあ、確かにそうですよね。まあ、ボランティアっていうのは本当その時間的にとか一切拘束できないわけですから、はい、本当に空いてる時間でしかやっていただけないわけですけどね、はい、それがこううまくこうニーズに合わせて動けばいいけど、そうでないとやっぱりなかなか大変ですもんね、
は
い、
そうですね。
で、活動をやっぱ広げていくためにはそういうスタッフの充実っていうものも大変重要だということですよね。
はい
はい、まあ、ぜひ番組をね聞いていただいている方、ご自身あるいは周りでそういう方がいらっしゃったら、こういう活動にね、参加をされるって、見られたらどうかなと思いますけれども、ホームページの方でもそういうようなご案内とかされてるんですかね？
はい、そうですね、ホームページ見ていただいたら、こういうスタッフ募集してますって書いてますし、あと皆さんに今一番あれなのがその事務所が手詰めすごく狭くなってきたんですね。いろんな食材が届きますので、
はい、あ、なるほど。
ほんで6畳2間でやっておりますので、はい、そのどこか借りたいっていうのを今思ってまして、うん、でそれにはその賃貸料が発生するので、うん、
はい、
まあ、皆さんにできる方には参助会員になっていただいて、うん、月にある程度まとまったお金が入るようになれば、まあ広いとこを借りれるし専属のスタッフも置けるしっていうところで、うん、一番切に願っているのがその活動資金の集めるっていうのが、うん、ちょっと皆さんにお力を借りたいです。
なるほど、はい、まあ、皆さんはその支援団体なんだけど、はい、支援をするためには、
はい、
その支援をする団体をやはり下支えしてくださる方々がやっぱりいろんな意味で必要だということですよ ね、はい、すね。ボランティアスタッフもそうですし、はい、食品を提供してくださる方々、はい、あるいは活動資金を何らかの形でこう提供してくださる方々とか、はい、やっぱりそういったものに下支えされて初めてこういう活動が世の中できちっとこう動いていくっていうか回っていくようなっていう感じなんですよね、
はい、
うん、なるほど、まあ、ぜひそういったことをですね、まあ、より多くの方にご協力いただけたらというふうに思うんですが、藤原さんは広報担当として、まあ、今日はこうやってラジオの方にもご出演いただいてるんですけども、それ以外にも、この活動をですね多くの方にやっぱ知っていただこうということで、なんか講演活動もされてると伺いましたが、
は
い、
ね、
少しそれについてお伺いできますか？はい、
小学校から、まあ、大人の大学生から大人の方までいろんな方に講演活動をしてまして、本当に生の声が聞きまして、で最初はフードバンクなんて聞いたことないわっていう子どもさんもおられるんですけど、うん、聞いた最後に僕大きくなったらフードバンクになりたい言うて、いうお子さんがおられたりとかして、はい、だから私講演活動は種をまく活動だなと思ってまして、
はい、
まあ、そこから何らか そのフードロスとか困ってる人に支援したいという気持ちが芽生えて、どんどんそこからいろんな人にこう広がっていけばいいなっていうのを思っています。
うん、はい、なるほど。その今伺ったその大きくなったらフードバンクになりたいっていうのが、
はい、
なんかすごくいい感じしますね。
そうですね、それ感動しました、ね、
そうですね、
はい、
まあ、そのフードバンクも大切だし、まずはあれですよね、そういうものを粗末にしない大切にするっていう気持ちも、はい、そういったところでね、育まれていったらね、
はい、
大変いいことだというふうに思いますが、
はい、
まあ、この活動っていうのはその短期に今年来年とか、コロナ禍だからということじゃなくて、生き長くずっとね続けていかなきゃならないと思いますの で、
はい、
まあ、先ほど伺った、人、物、そしてお金、やっぱりこうそういう方面でのいろんなこう協力をですね、ぜひ多くの方にもですね、していただきながら、末永くこの活動をですね、まあ、続けていっていただきたいというふうに思います、はい、ぜひ頑張ってください、
はい、ありがとうございました。
今日はこちらこそ今日はどうもいろんなお話伺いましてありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
藤原純子さんにお越しいただきましたフードバンク京都さんですけれども、たくさんのボランティアの方に支えられてですね、今の活動が行われているということでした、ぜひ、この番組を聞いていただいている皆さんもですね、こちらフードバンク京都さんのホームページの方、こちらでいろんなお手伝い、こんなことができるというのをですね求めておられるということですから、関心のある方ぜひよろしくお願いいたします。本日のゲストは NPO 法人フードバンク京都理事の藤原純子さんでした。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。